あっという間に9月が半ばまで進んでしまいました。9月の最初1日は皆さんご存知のように防災の日と定められています。で、その防災の日をスタートに1週間は防災週間と呼ばれます。いつもでしたらばその消防訓練の様子などがニュースになるのですが、今年は各地の土砂災害や大雨、豪雨のそのような映像が頻繁に流れていました。今年の夏は異常気象だったと。これほど身近に身の危険を感じたり防災の意識を高めてくれたこの9月というシーズンはここ数年どうだったんだろう、なかったのではないかなと思います。いつどこで何が起きてもおかしくないということを私たちはさまざまなこの昨今の出来事で肝に銘じているところです。そして防災の働き、防災の備えというのはまず身の安全を守るということ、逃げ道を確保しておくこと、そして身の安全を確保した後に例えば日中そのようなことが起きたらどうやって自分の家に帰るのか、どうやって離れ離れになっている家族と連絡を取るのか、備蓄には何を備えておくのか、そのような幅広いところまで思いを至らせ良い準備をしていかなくてはなりません。いざという時に備える、このいざに備えるということはそっくりそのまま私たちの信仰生活にも当てはめて考えることのできることではないでしょうか。霊的な信仰の防災の備えはいかにという観点から、今日は旧約聖書のノアのお話をもとに皆さんと少し考えてみたいと思うのです。まず最初に創世記の6章を開けてみてください。ノアという人の人柄が伺い知れる、そんな言葉が6章の中に少しですけれども書かれてあります。聖書はあまり詳しく多くの言葉を費やして書いていないというのが特徴です。それを見ながら読みながら想像していくわけです。創世記の6章の9節を読んでみます。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。神に従う人、無垢な人、そして神と共に歩んでいた人と、この3つの特徴が挙げられています。この特徴は当時の人たちの中で非常に特徴的な、他の人たちと全く違う生き方でした。少し先の6の12をご覧ください。神は地をご覧になった。その神様の目に映っていた地上の様子、見よ、それは堕落し、すべて肉なるものはこの地で堕落の道を歩んでいた。ノアが神と共に歩んでいたのと対照的に、他の人々は堕落の道を歩んでいたというのです。この違いが、神様が人々を見ているときに、私たちを見ているときにもすぐにわかるわけです。そして、そのノアがどのようにこの神に従う無垢な状態を保つことができたのでしょうか。修法の瞑想の言葉という欄をご覧ください。ここにエレン・G・ホワイトの人類のあけぼのの言葉を書き抜いておきました。眺めることによって変化するのは人間の精神の法則である。人間は真理、純潔、清潔に関して自分が持っている観念以上に到達するものではない。 真理、純潔、清潔に関する観念とはどのように養われ、私たちのうちに備わっていくのでしょうか。それは御言葉を通して培っていくしかないものです。他のもので真理、純潔、清潔というものを養い培うことはできません。ただ御言葉のみです。そして眺めることによって変化するとあります。ノアはいつも神様の思いを探り深める、そのような日々を送っていたのではないかと想像をいたします。続いて、先ほど聖書朗読をしてもらいましたヘブル人への手紙の11章を開けてみてください。ノアが何を眺め、どのような思想を培っていたのでしょうか。ヘブルの11:6、まず6節を読んでみましょう。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからです。ノアが眺め培っていたもの、大切にしていた思い、それは神が存在するということ。当時の人々は神のことを考えようとしなかったと人類の曙に書かれてあります。神が存在すること、そして自分も神に近づくことができるという確信を持っていました。そして近づく者に対して神は間違いなく裏切ることなく報いてくださるということも信じていました。それを自分の経験の中でしっかりと持っていたのです。11:7、続けて読んでみます。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。まだ見ていない事柄、それは洪水が起こるという予告のことでしょう。それを受けたとき、一度も見たことのないものだけれど、それは神の御言葉だから必ずなると信じ、そして箱舟を作りなさいという戒めをはいと返事をするだけでなく、実際に行動を起こし、作り始め、作り続け、作り終えたというその信仰の技を神様は認めてくださったわけです。こうしてみると、ノアは神が存在していることを、それをいつも見ていた、眺めていた、御言葉は決して裏切らないという信仰を決して捨てなかった、そして御言葉、戒め、ご命令は守るものであるということを固くなに信じ、それを愚直に実行していった。それを創世記では神に従う人、無垢な人と呼んでいるのです。一方でノアの周りで、ノアの箱舟作りを嘲笑っていた人たちはどんなことを眺めて考えていたのでしょうか。人類の曙の中にこんな言葉があります。ところが彼らは自分自身を崇めるために神の豊かな賜物を用い、それをお与えになった方よりも賜物そのものに愛着を持って、それらを呪いに変えた。目に見えない神ではなく、目に見える賜物に執着心を持ったわけです。彼らは金銀宝石、最上の木材などを用いて自分たちの家を建築し、 技術の限りを尽くして住居を飾り立て、互いにしのぎを削った。彼らは自分たちの高慢な心の欲望を満たすことだけを求め、快楽と罪悪に夢中になっていた。彼らは神のことを考えようともしなかったので、いつの間にか神の存在を否定するようになった。彼らは自然の神の代わりに自然を拝んだ。彼らは人間の才能を称え、自分自身の手の見業を拝み、子供たちに刻んだ像を拝むことを教えた、とあります。見えないものをしっかりと見るように働き続けたノアと、目に見える魅力的なものを欲しいがままにしようと狂ったように生活していた人々との間に大きな違いが生じたわけです。で、このことをマタイは次のような言葉で述べています。マタイの24章にノアの時代のことが短く要約されて、こんな言葉で載っています。マタイ24章の37、38、39節。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。と、防災の備えの基本第一歩は、霊的な意味でそれを考える場合には、神が私たちを導いていること、そして神の御言葉は必ず成就するということをいつも覚えていること、そのように言い換えることができると思います。さて、今度はノアが実際に箱舟を作り始めた時のことを少し考えてみたいと思うのです。人類のあけぼのにはその作業がどれほど大変なものであったかが、またこのような言葉で書かれてあります。神が設計家でノアが建築家であった。箱舟を建造するために用いられた材木は糸杉の木で、それは数百年経っても腐らないものであった。この巨大な建造物の工事は遅々として進まず、骨の折れる仕事であった。材木の大きさとその質の関係上、当時の人々はそのはるかに優れた力をもってしても現在の製材よりも非常に労力が多くかかった。工事の完璧を期するために人力の限りが尽くされた。と、そしてたとえ体が痛いと言っても、周りからバカにされるとつらい思いになっても、ノアはその作業を中断することはありませんでした。このように書いてあります。彼は神が仰せになったことをそのまま信じる模範を世に示した。彼は全財産を箱舟につぎ込んだ。箱舟の土音の一つ一つは人々に対する証であった。箱舟がだんだんと形を整えて出来上がっていくにつれ、人々はノアのことを嘲笑う、その笑い方がどんどんエスカレートしていきました。最初は少し好意的だった人々も、やがて周りでバカにする人たちのその笑いに同調していったということも、ここにはっきりと書かれてあるのです。そしてそのように同調していった者たちが、やがて誰よりも大胆不敵に嘲笑する者になっていった。と、ある時は好意的であったということがいつまでも続くという保証ではないということがわかります。 一度光を与えられながら罪を示す神の霊に逆らった者ほど無謀で罪の深みに沈む者はないからである。と、今日の私たち、やはり同じように何か一つのことをやり遂げよう、あるいは信じているものを人々に分かち合おうとするときに、本当にそんなことが起こると信じているの？ということを言われるものです。ペテロの第二の手紙を開けてみてください。こんな言葉が出ています。ペテロの手紙第二の三章、三節四節。第二ペテロ三章の三節四節。まず次のことを知っていなさい。終わりの時には欲望の赴くままに生活して、あざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのだ？父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の始めから何一つ変わらないではないか。と。ノアが箱舟を作り、洪水が来るということを戒め警告していた、そのストーリーは今の私たちにぴったりと当てはまるのです。キリストの再臨がある、それに備えよというメッセージです。それを語るときに、やはり同じように、その約束は一体どうなったと、人々はそれをあざ笑う。この状況の中で私たち一人一人が常日頃どのようなものに目を留め、そして私たちの観念を培っているかということが、防災、霊的な防災の備えになるのです。もう一度創世記の6章7章に戻ってみましょう。その箱舟が完成した時のことが短い言葉でこのように書かれてあります。創世記 6-22、 一番最後に、ノアはすべて神が命じられた通りに果たしたとあります。材料が硬い、細工しにくい、でかすぎる、愚痴をこぼしたいことがあったかもしれません。しかしノアは命じられた寸法通り、示された設計図通り、寸分の狂いもなく箱舟を作り上げたのです。そしてその箱舟の完成を見た動物たちが自分たちの方から箱舟に入ってきた。とこの様子を人々が見た時のその心境がこのような言葉で書き残されています。世の人々は驚いて眺めた、恐れた人もあった。哲学者がこの異常な出来事を説明するために召集されたが、彼らはどうすることもできなかった。それは彼らにとって探りえない神秘であった。人々は眼鏡に光を拒んで頑なになっていたので、この光景も束の間の印象を与えただけであった。滅亡の運命にあった人類は、太陽が燦然と輝き、大地がエデンのように美しく飾られているのを見たとき、創造しい陥落の声を上げ、募ってくる恐怖を払いのけた。彼らは自分の心に芽生えてきた不安と恐怖を払いのけた、もみ殺したということです。正常化の偏見という言葉があります。これは災害が起こるということを、その警告を受け続けながらも、自分は安全であると、何の根拠もないのに、自分のところにはそういうことは起こらないと考えてしまうことを言うのだそうです。土砂災害やゲリラ豪雨でさまざまな被害に遭っておられる方々も、やはり同じような言葉を述べています。 まさか自分のところにそんなことが起こるとは思わなかったと。このまさか起こるとは思わなかったということが、今いつどこで起きてもおかしくない、そういう状況にあります。そしてその自然現象にとどまらず、私たちは霊的に神がまさかと思うことをなさろうとしているということを御言葉から学び知っているのです。それを知っている者として、その防災の備えはいかにということをノアのお話から学び取ることができるのです。見えないものに目を注ぐということ、神は約束されたことを必ず実行されるということを信じるということ、そして最後に一つ特に重要なこととして皆様に本日申し上げたいこと、それは信仰者は説教をしているだけで防災の備えをしていることにはならないということです。ノアのストーリーを読めばそのことが一番よくわかります。ノアは警告を発するという語るという働きと箱舟を作るという働き、両方を同時進行でしていかなくてはいけませんでした。私たちに起こりがちなことは、述べ伝えているから、真理が我々のうちにあるから、守っているから、それで防災の備えができていると思ってしまう、その危険な錯覚、そこなのです。もしもと仮定して、これから言うことを少し考えてみてください。もしノアが洪水のお告げを受けて、洪水が来るぞということだけを語っていたらどうでしょうか。箱舟を作りなさいというのは手間がかかる、疲れる、そっちは嫌だと言って語るだけで終わっていたら、防災の備えとなっていたでしょうか。これだけ語ってるんだから、神様は洪水が来ても箱舟なんかなくたって自分のことは特別に守ってくれると鷹をくくったように思い込んでいるとしたら、それは大変な間違いです。この状況を今私たちのこの信仰生活に当てはめるとしたら、どういうことが言えるでしょうか。箱舟を作るということは品性を築き上げると同義語なのです。ただ説教だけをし、語り続け、そして自分の品性のまずいところに目をつむっていたとしたら、何か起きた時に私たちは守られるのでしょうか。とんでもない誤りです。ノアは語ること、作ること、その両方をしっかりと行いました。その彼の作り上げるということを支えていたもの、彼に勇気を与えたもの、それは神様を眺めるということだったのです。見えない神様だけれども、神を眺め、そして真理、純潔、清潔、これを自分の観念に刻み込んでいった。他方失われていった人々は、そういうものは見たくないと言いました。そして嬉しいこと、楽しいこと、おいしいこと、きれいなこと、そういうものに心を奪われ、もうそれで十分とそのように安心してしまったのです。今私たちはそのような思いに対して強い姿勢でノアのようになりますという決心をしなくてはならないと思うのです。再臨を待ち望む私たちは、箱舟を作るかごとく品性をしっかり作り上げなくてはならない。 それを作り上げる作業というのは、日常の自分の働きをコツコツ一つ一つしっかりとやり続けることなのです。宗教と働き仕事は違うと思ってはなりません。宗教の中に働くということが含まれているのです。自分の毎日の働きをしっかりと行うこと、それが本当の宗教であり、信仰を培っていくものなのです。どうか私たち一人一人がこのノアに習った最高の防災の備えを日々積み重ねていけるように、またお互いのために祈り合いたいと思います。自分だけは信じているから、語っているから守られるなどという妄想、そして思い上がりにはくれぐれも注意したいものだと思います。神様の豊かな祝福、導き、そしてお助けが皆さんの上に豊かにあることを共に祈りたいと思います。